近藤さん、もう一軒行きましょうよ。
葵さん、終電まだありますか？
まだこの時間ならありますよ。ほんのちょっとだけ、ちょっとだけ行きますか？
そうやっていつも朝まで付き合わされるのよね。いや、今日はもう帰りますとはっきり言えたらいいのですが。
まあ、人生なんてずっとミリオンクロスロードですよ。
ですよね。じゃあ行ってみますか。
池袋交差点24時。
ああどうも。
ああどうも。
いや今年初めてだけ収録。
まあ、何考えてるの？
違うっけ？
全然何回もあってんじゃない？2回目じゃない？
収録は今日初めて。
嘘。
そうだよ、楽屋で撮ったけどさ。
あ、そうかそうか、楽屋か。俺の方がボケて
る。なんかこのスタジオで撮るってのが、
うん、
久しぶりな感じがする。
久しぶりだな。
スタジオじゃないけどね。
いや、そこはスタジオと言わせてくださいよ。
そうね、
小太郎くん、
このボーンね、
フジパシフィックさんはいくら使ったと思ってんのこれ。
これはでも足して買ってみよう。300ない。
でもまあスタジオなんです、ここ。
そうですね、
うん、歌も録音するし。
そうだね、
うん、
いい感じです、
うん、ボーカルスタジオですね。
ですね、早速メール読みますね。リーダー小太郎さん、こんにちは。
どうも。
前回のポッドキャストでバイクの話が盛り上がっていましたが、
はいはいはい、
大型免許取りましょうよ。
取りたい。
私は2年前、しかも51歳の時に中型から大型を自動車学校で取りましたと。
おお。
費用は車の免許があったので、たった5万。
安いじゃん、マジで。
取りたいね。
5万で取れるのに行きたいよね。
だから時間だよね、もうあとは。どんぐらいかかるかだよ。
お前さ、
え、
時間がないないないない言っててさ、うん、この前は深谷高校の前にいたじゃん。
あれはだって随分まだ計画してたから
じゃん。そうなの？
そうだよ。
びっくりしたもん、いきなり。いきなりメール届いて何を書いてあるかと思ったら、リード深谷高校までなんで通ってたのみたいな。てか、なんでお前これ、これって思ってすぐ電話したら、深谷高校の前にいるんだよねって言われて。
そうなんだよ。
どうだった俺の高校。
まあ、その話でゆっくりし
よう。
5万だと、うん。年齢による衰えもあるけど、うん、そこは昔バイクでブイブイ言わせた俺、無問題だと思ってました。
うん、なるほど。
バイクに乗ってるのは25年ぶり。
そう、ね、ずいぶん経ったね。うん、
まずバイクにまたがるのに足を跳ね上げると、
うん、
あいたたたた。
なるほど、あいたたたた。
またが痛いし、ウインカーが昔の手動戻しじゃなく、プッシュキャンセラーになってるんで、左折が終わってウインカーを消すのに右ウインカーが点灯したり、
そう
一人だけお祭り状態だったと。
なるほど。
うん、しかし、卒業は一発で合格。
おすごいな。
バイクも今は2代目の刀に乗っています。
ああ、刀か。
去年の8月には休みを取って、この刀で広島から1050キロを1日で走り、
すごいね。
福島までボランティアしに行きました。
わあ、すごいわ。
疲れるよ、これ。
ねえ、1050キロ。
そして休みのたびに日帰りツーリングを楽しんでいます。
うん、
リーダー小太郎さんもぜひこの楽しみを味わってください。
うん、
PS 小太郎さん、ダブルは振動がすごいですよ。パーツの塩梅も厳しいようです。ここは新しいダブルでいかがですか。
なるほど。25
周年の日比谷は夫婦で行きました。
なるほど、
ね、これ P ネームないですけど、これ本名で行っていいんですか。西本さんね。
西本さん、
バイク
ダブルはやっぱりあれなんだね、短気筒だから振動が激しいんだね。
その振動がいいんだよ。
そうな、あの振動はね、うん、こう股で感じたことあるんだよね。
そう
小太郎君知らないでしょ、ウインカー、今のウインカー。
知らない。
だから右とかにスイッチ入れるじゃん、うん、その右のウインカー点滅するでしょ、うん、で戻すときって昔はさ、そのスイッチをさ戻してたじゃん。
戻した、
ね、うん、今押すだけなの。真ん中をプチッと押すと
消えるの。すぐ慣れるよ。すぐ慣れるよ。
でそれ慣れないと、うん、また
戻すと逆
にちゃうでしょ。左側が光っちゃう。
わかる。
で花火みたいになっちゃった。右行ったら左行った
ら。わかる。
小太郎とか慣れないんじゃないの。
いや俺さ、すぐ順応するタイプ。
大丈夫なの。
順応タイプだよ俺。
そう、右折するのに左とか出してんじゃないの。
いや大丈夫ですよ。そこまででもだったら自動的に戻れんじゃない。
本当だね。
ハンドルじゃないから
な。バイクの場合車体倒して曲がるからね。
その辺でもハイテクでなんとかなりそうだけどね。
そうだね。車はね、ハンドルまあ切るからね、戻すときにウインカーは自動で切れるけど。
そうか。
うん。
お、北都市前園自動車教習所にて。
おお。
加藤さん、小太郎さん、どうです。
どうも。
板橋在住の神田土佐子です。
はい。
さて、前回の放送でバイクの大型免許を、
うん、
北都市前園自動車教習所で、うん、取ろうとお話ししていたお二人ですが、
うん、
僕も先月、北都市前園自動車教習所でバイクの大型免許を取得したばかりです。
おお、いいね。
俺だってこれ取ったんだよ、中型。
あ、そうなんだ。いいじゃん、これ。いいアドバイスじゃん、これ。
丸いがないからバスで行くんだよね。
あのまさに小田君おとなしくみんなと乗ってくの。
乗ってくんですよ。
いいそれ見たいな。
で一回ヘルメット忘れちゃってさ、もうなかったんだよね次。
えどうしたの。
誰か取られちゃったんだよ。
あ自分のヘルメット盗まれちゃったの。
盗まれちゃったんだよ。
悪いのがいるねこれあの辺り。
あの辺りね。うん、それで、うん、ジュースデブリバイクに乗りたくなっていわゆるリターンライダーね。
なるほど。
リターンライダー多いね。中型免許は持っていたんで最初は久々にベスパにでも乗ろうかとショップ巡りをしていたんですが、
うん
やはり大型バイクに乗りたいという気持ちが湧いてきたと、
はいはいはい、
なるね。ネットで調べてみたところ、はいはい、北豊島園自動車教習所は中型免許を持っている人ならば、
うん、
何時間補修になろうと何回卒検に落ちようと、うん、9万4500円ぽっきりで大型免許を取得できるとのことなので、
おこれで9万4000の、
いざ向か
って
、これ倍だよさっきの。
でもほら何回落ちてもさ
あそうか、
これ以上かかんない
一発でいっちゃったらさ、
まあそうだけど何回かいててててって乗る可能性があるってことだろ、久しぶりに乗ったら。
昔でも俺さバイクって結構時間こっちが合わせなきゃいけないじゃん。
そうなんだよ。
で結構ギリギリになっちゃってさ、うん、卒検あれやなと思ってさ、うん、先生にさ今日卒検大丈夫ですかね、うん、まあお前は落ちてねえよっつったから、
まあどんな裏があるんだよ、
まあ半分冗談か知らんけど。
なるほどなるほど、まあ、そう言ってくれたんだね、
うん10代の時に四輪の免許を今はなき板橋自動車教習所に取り行って以来二十数年ぶりの教習所は様変わりしていて昔のような鬼教官などは存在せず、
ああそうなんだ、
教習所は完全にお客様扱い、
うん、
うそ
優しくなったんだよやっぱり教習者がいないから。
昔偉そうだったよ、
ひどいよ、もうひどいみたいなね、もうね、
もう何やっとんのお前みたいな感じだった
よ
ね。ああそう、教官は皆さん身だしなみに気をつけていて、
うん、
女性の教官は皆さんいい香り、
うん、いい香りよ、うん、
男性の教官は講習対策をしている様子、
へ
え。そして二輪ではないんですが四輪では教官の指名もしくは拒否ができたりと、
うん、
キャバクラ状態、
キャバクラ状態、拒否までできるんだ、
すごいねこれ。教習内容も免許を取らせてやるというより、うん、どうぞ免許をお持ち帰りください的な内容、
なるほど、
大型免許は学科免除で実技12時間のみとなっております、
うん、あそうだね、
僕は無事オーバーすることなく卒検まで3週間弱で到達、
うんうんうん、
そして卒検当日その日バイクの卒検を受ける教習生は5人、
うん、
僕の順番は4番、
なるほど、
3番目に卒検を受けていた男性がまさかのクランクでパイロンを引っ掛け僕の目の前で転倒いきなり緊張が適になりましたがなんとか合格。
目に浮かぶ
いるよね、
パイロン倒して転倒だよこれ、
焦るんだよ倒してパイロン倒したら転倒しないから本来
絶対しないよね、
焦るんだよね、
これ一本回しのゴーちゃんも危ないんじゃないのこれ。
いや俺は大丈夫、パイロン乗ったって鬼だもん俺
あそう
だって俺あれスケバンだよ、スラロームのゴーちゃんって言われて
るスラローム分かったけどさ僕はだと大丈夫なんだよそれは、
間違いないね、
なんだ
加藤さん小田さん、大型免許取得の際はぜひ北豊島園自動車教習所へ、
なるほど、
うん、まあ私も取りましたよ北豊島園で、
そうなんだ、これ行くしかねえな、
じゃあ多分 この人の卒検のコース俺が中型の卒検のコースと一緒だよ、
うん、一緒なんだ、うん、そこでパイロン引っ掛けて
そこでパイロン引っ
掛けていいなこれ二人で行って珍道中やってもいいなこれ、
ね、今バイク何なんだろうな、
ああ乗ってるね教習のバイク、
うん中華だ、
ああ何乗らしてるんだろうな、
あの時 FX だったな、
今分かんないよね今のバイク
の、そう今のバイクモダンなやつ乗せられたらちょっとやばいよこれ、
ね、やばいよね、ハイテクすぎてね、
そうハイテクすぎてさ
もうでも行きたいな、
まあなあ先にバイク買うのは先だな、
逆だろめっちゃ取ってからだろ普通、
いいな小田さんどうも、
はい、
いつも二人の昭和トークを楽しく聞かせていただいてます、
はい、
神戸の巨乳好き46歳です、
はあ、
さて昭和の文具で金色のシャープペンの芯の話が出たんで、
うん、
確かまだ机の中にあったかもと思って探しましたが、うん、ケースだけではさすがに芯はありませんでした、
ああなかったん
だ、しかし懐かしいロケット鉛筆が残ってましたので写真を送ります、
うん、なるほど、
他は初代のシャーボと、
うん、
これ何、肥後の鐘ね、
うん、
昔は鉛筆でこれで削りましたよね、ボクシーのボールペンも行方不明でした。しかし、小太郎さんの記憶力には驚かされます。うん、決してくるくるパーなのではありません。もしかして天才は紙一重で超えたのかも。我々は武道館に連れてくださいと。
なるほど。
このナイフはね、俺は違った。もっとね、もっと長方形で普通の。
あ、そうなんだ。
中にさ、金とか緑とかさ、そういう色の紙があって。
あ、そうなの？
そう。で、ネジ一回外すとその紙が取れるんだよ。
へぇ、
そうするとゆるゆるになるんで、
うんうんうん、
ジャックナイフみたいにシュッて出るんだよ、手で。
随分かっこいいな、俺はこれだね、これのタイプだね。
これはちょっとないね。
これちょっと写真館載せようよ。
うん、これ俺知らないよ。
これ知らない。
あ、これこれこれ。ゴールドのシーン。
ゴールド、そう、ゴールドのシーンね。
これね、なんか HB とかでも2B ぐらいのニュアンスになっちゃうよね。
そうそうそうそう。 あとこのほらなんだっけ、ロケットペンシルっていうの、
あったね、
一個一個ね削らなくても次のシーンが
あったね、
出てくるよね。これもちょっと流行ったよね。
俺はこれはあの評価してなかったね。
あの書きにく
いんだよ、ね、安定が悪いんだよ、
ね、安定
が悪いの。
確かに
ね。だからこれも短命だったね。
短命、
うん、
俺ボクシーの子ってなんていっぱい持ってたもんな。いないかな家に。
文房具もこう見ると面白いね、昭和の文房具ね。
いろいろこうなんかさ、
うん、
いや未来に向けて研究してるんだよね。
なんかね工夫があるよね、
うん、
やっぱでもゴールドなんだな。
氷鉛筆ね。
筆箱とかもすごかったもんね、小太郎くんね。
ここ
ボタン押すとピシッて出てきたりとかね。
ゾウが乗ってもこれだ
とかね。アームフレイでね。
壊れたっていいじゃんね、
うん、あれ無理やり壊そうとやつとか絶対いたよね。
いたんだよね。
で壊れたじゃんっつってね。
そう
自分の筆箱壊してバカじゃねえのって思った、
ジェット最高、はい、いつも楽しく拝聴しております、はい、山口県在住キューパパです、
うん、
キューちゃん
違うでしょ。
そう、うん、山口じゃないもんね。
山口まず住んでない、
うん、20年以上これ2つ様です、うん、私が勤めている会社のジェットストリームを取り上げていただきありがとうございます。
ああ、
三菱鉛筆の販売会社で働いてる。
なるほど。
以前からブログ等でも取り上げていただいているので、
うん、
愛用されているのは存じておりましたが、
うん、
早速本社の広報に知らせました。
まあ、そっち行った
ん
だ。
以前にコラム等で小太郎さんが弊社に取材に来たことも知りました、
うん、
当社より今回のポッドキャストで取り上げていただいたことで何かあるかもしれませんのでお楽しみに。
怖いなこれ。
会社が動かないようでしたら私は個人的に何かさせて。
なるほど。
コラボなどのご希望がありましたらぜひ私までお安くさせていただきます。
お安くさせていただきます、はい、
簡単な見本データを作成しましたので参考にされてください、
うん、
その他使用は別途ですが、本体と名前入れだけならおそらく希望小売価格内でできると思います。
営業になってきちゃった。なんだ、
いろいろ添付ファイルがこう来てるんですが。
なるほど。
PDF だよ。
すごいね。
ご提案。
かっこいいじゃんこれ。俺欲しいよ。かっこいいんだよ。俺この赤のやつとかすごい
好き。赤いいよね。
かわいいよこれ。これ売れるよね。
これ売る？
売ってもいいよ。
ちゃんとドゥザダ
ウンロード。ドゥザダウンロードって書いてあるよこれ。
すげえこれかっこいいな。
これ多分4色仕様なんじゃない？これが3色か。
シャンペン付きから
いらっしゃる。すごい。ふりかけからさ、これ、冷やし中華、人体行って、最後文房具だよ、これ。
これもいいじゃん。
かっこいいよ、このクリアのやつ。
420円これかっこいいよ。
うん。癖になる、滑らかな書き味だよ。
いや、これもう他使えないもん。
うん。
これ 0.7 でしょ、うん、俺これより太いんだよね。
1.0。
うん。俺ね 1.0 だけダメなんだよ。
ボールペンかー、すげえな
ー。 0.7 が細いんだよ俺には。
なるほどね。
で 1.0 タイプでさ、この3色か
2色
か。
いやこれこれちょっと
すっぱすで売ればいいじゃん
かもしんないよこれ。みんなが
1.0 になっちゃうよ。
いやいいよいいよいいじゃん。だってコータロスペシャルだもん。もコータロスペシャルって入れてもらったらいいよ。
でも 0.7 だからニーズがあると思うんだよ。
あ、そうなんだ、うん。
俺がちょっと自分がちょっとね。
ああ、自分のね。
自分の中でこのボールペンとね、うん、水性のサインペンのね、この
間を
行ってるフィーリングがあるんだよね。1.0 は。
そうなんだ。
ああ、なるほどね、
うん。
それの書き味が好き
な
のね。
そう、水性の 1.0 も好きなんだよ。
なるほど。
それをフィーリングをこのなんかボールペンなのに、
うんうん、
あるっていうこの。
なるほどね。ボールペンってどちらかというと硬くて、
そう。
なんとなくね、書きにくいっていうさ、そういうイメージがずっとあるもんね。
そうなんだよ。
それをこう突破したわけでしょ、これ。
突破したんだよね。
すごい。革命だね、これ。
革命ですよ。
それとコラボができるかもしれないってんでしょ。
これちょっと話進めてくださいよ。
これ本当だよね。
じゃあちょっと後で松本の方に。
そうだね。ちょっとぜひぜひ、これいいよ、これ。
でも物販で言ったら、これ、利益率悪いな
そこはちょっと担当するもんだから交渉でさ。
いや交渉っていうかまあ、いいかサービス商品で。
まあいいんじゃない。
いつも振りかけと一緒でね。
そうだね。
あの儲けはないけど、こう遊び心みたいなね。
だって俺たちいつもそれやってきたんじゃない。
そうだね。
今まで無駄なことばっかりやってきたよ。
最近 T シャツも値下げしちゃったからちょっとね。
そうなんだ。
コロンビア騙してこれでさノベルティ作ればいいじゃん。
コロンビア騙してって言ってるよ。
いや今レコード会社はねノベルティねハイハイと作る時代じゃないんだよ。
これぐらい作って
ほしい。いや
ステッカーが限界ですよ。
ステッカーが限界だね。本当クリアファイルが
昔ノベルティでジッポとかねあれ夢の時代だったね。
作ったね太田君ね。ジッポね
限定何個だっけね。
これ1個いくらぐらいするの。これ
結構するよね。数千円だよね。
それより小太郎君さその前なんかさ、うん、ラジオ局行ったらさ、うん、G-SHOCKだよ。
G-SHOCKだよ。
G-SHOCK 配りまくってたんだよ。
そう俺10個ぐらい持ってたもん。
持ってたでしょ、うん、いろんな放送局で。
いや全部 FM 八五一だよ。
あマジで、
うん、
俺テレビ局なんてもらって。
あ本当、うん、俺のはねもう全部 FM 大阪。
そうそう、うん、FM 大阪とか FM なんちゃらとかさ、うん、ね、
行くたびにもらってたからなんかすごいと思っちゃう。
どんなにだって安く作ったって数万するんでしょ。俺
そう
し
ないよ。するわけないやん。辞職が
数千円数千
円1万円しないの。
しないしない。
なんか飛ぶようにくれてたよね。これね、
まだ景気良かったんだね今思うと、うん、悪い悪いと言いながらも、
どうぞどうぞみたいな感じだったよ ね、
ね。
90年代の終わりぐらい。
そうだね。いやもっと96、97、
真ん中ぐらいか。
辞職がバカすぎだったから。
ああ、そっかそっか。あの頃の。
96、97ぐらいだね。
流行ってた時代だ。
うん、
そうか。すごい。無駄なことしてたね。
まあね。
だって家に辞職が5個も6個もあってもさ。
嬉しかったよ。
うそー。
いや、俺は好きだったからさ。
でもやっぱりお気に入りの一つしかしてなかったんじゃん、小田君だって。
まあ、そうなっちゃうよね。
うん、
まあ、そうなっちゃう。
ね。
うん。ジェットストリームね。
すごい
ね。
うん、ボールペンだよ。
ボールペンはねやっぱ使うもんね。
うん、絶対使う。
ボールペンだけはね。
うん。
小太郎さん、加藤さん、こんにちは。
はい。
先日リキッドルームのライブに初めて行きました。
ほう。
普段は韓流の追っかけをしている20代女子。仕事の先輩に誘われて来たと。
なるほど。
先輩から池袋24時に感想メールを送ったらチケット代おごると言われてメールを送っています。うん韓流に比べるとリーズナブルなチケット代金で、
うん、
あんなに近くで楽しめるのは素晴らしいなと思いました。
お、安いんだよ。
韓流ではステージサイドのプレミアム席は2万円超え。
2万超え、うん、
一般席で9000円で米粒ほどの大きさ。
へぇ ー、 高いね。
それで感想があるね、
うん、
いいところ、
うん、
初めて見る人にも面白いと思える内容の喋りが良かった。ははは
これなんか俺今教室にいる感じなんだけど、
そうそうそう、
先生になんか褒められてるよ、
ね、今、ね、これ特にちょうどいいところで次の曲に行くのが素敵。
なるほど、うん、これ小田君の間の、うん、あのね選曲番長のね
加減を分かっている。
なるほど、加減がね。
ベースとドラムの方が控えめなところがいい。
誰が
ベースとドラムが。
ベースとドラム控えめなんだ、うん、なるほど。
それまだ知らないから。
これはまだ知らないね、
うん、小田さんがギターを演奏しているところ、
うん、
ボーカルがギターに気を使っているところ。
聞いたこれ
聞いた。
初めて見る人はそう思ってんだよ。
MC のそれやりたんだよ、言ったでしょ。
そうだけど。気使ってて、うん、これ僕が吉田さんの時どうぞって感じに。
これ証券です。
みんな思っちゃうよ、これ。俺が一歩下がってさ、リードするどうぞ、小田さん真ん中で、みたいなさ。
リーダーはとても53歳には思えないと。
うん、
自分のスタイルがきっちりあって、
うん
20代には見えませんがかっこいい年の方をされてる感じですね、
うん、微妙な思い方だなこれ、うん、
G.I. ジョーと最後のラーリラリラリみたいな曲が好きです。これコレクターかな。
コレクターだね。
覚えやすかったです。次回は振りを覚えて踊りたいと思います。
ああ、じゃあ初めて見てるから曲もあんまり知らないんだよね。そうそうそう、
あんまり良くないところ、
うん
もっと初めてでも口ずさめる、
うん、
簡単なメロディーやリフの分かりやすい曲があると嬉しいと。すぐ覚えられてキャッチーでインパクトのある歌詞の曲がいい、欲しい。リーダーの声を聞かせるメロディーが綺麗な感じと言えばいいのか、
うん、
しかし、
うん、
久しぶりに生バンドの演奏はマジ楽しかったです、
うん、
人気もすごかったし、
うん、
ずっとバンドをやり続けているかっこよさも感じたと、
うん、
リーダーが小太郎くんって呼ぶのも可愛かった。もっとおじさんになっても小太郎くんって呼んでください。いつまでもお元気で頑張ってライブやってください。
いつまでもお元気で
僕のライブ南なんかこれ新鮮でいいね。
超いいねこれね。やっぱ初めて見る人の感想っていうのはこれ参考になるね。
カムサハムニだって感じだねこれ
も。本当にね。
そうですか。
いつまでたっても小太郎くんって呼ばなきゃいけない。
そういうことだね。
これ
いやいや、なるほど。
悪いところなんだっけ、これ直していかなきゃいけないよこれ。
もっとね、うん、初めてでも口ずさめる曲
が、ね、曲が必要なんだ、うん、そうか。オブラでオブラだみたいな曲が必要なんだ。
そういうことだね、
うん、
まあでもラーリーラーリーがあったからいいじゃない。
なるほどなるほどなるほど。
それをもっと作るってことだよ。
いやー、そればっかりでもね。そうそうそう、これそればっかりでも。
いやでも韓流から来てくれたからいいじゃないの。
嬉しいね。
それは素晴らしい話だよ。
もう熟年ファンが怒っちゃうから、
素晴らしい。
ほんと韓流。いや嬉しいね。でもね、その初めて、しかも全然違うね、
うん、
音楽聴いてる人が来て楽しんで帰ったっていうのがね。
俺韓流のギター弾いたことあるよ。
え、韓流のアーティスト
CD。
あ、そう、
うん、
なんで、うん、誰、
名前忘れちゃった。
名前忘れちゃったんだ。最初から覚えてないでしょ。
まあ
最初から覚えてないでしょ。
なんか人気ある人だったよ。
どういうオファーだったのそれ。
ディレクターが知り合いだったのかな。
で呼ばね、ここで来てよって言って、呼ばれて、
でもうドラムとベースかなんか入ってたのかな、
うんうん、そこにギター入れてくれた、
うんうん、もう違う、歌も入ってた、
あ、歌も入ってたんだ、うん、それでウィーンでソロとか弾いたの、
いや、バッキングも弾いたし、
そうな
んだっけ、あの人、
へえ、いろんな仕事してんだね、小太郎くんな、
したね、なんか今思い出した、
ちょっと忘れてた、知らなかったそれ、
いや、ありましたよ、
池袋コサデン24時、
2月2日のこれ何話の若旦那はもう売り切れ
ちゃったよこれ
ね、うん、ありがとうございます、でもレッドクロスもあるんだけど、
俺も売り切れちゃった、
これも売り切れちゃ
った、コータル君、これ、ね、これそれと稼ぎまくってんだよこれ、コータル君、
稼いでるってあんな狭いとこでね、
まあまあまあまあ、でも稼いでる感出してよ、コータル君なんだから、若旦那なんだからさ、
そうね、うん、分かりました、
だって今函館遠征だって考えてんだよ、
そうだよね、
そう、函館
ビザ村田が、村田が今函館飛んでるから、
飛んでるよ、
うん、
だってあいつ仕事もしねえで、その話ばっかりなんだからなんかリーダーが神主さんからなんでしょ、
そう、
うん、で勝手に俺たちが金持ってるってこれで言っちゃったでしょ、
うん、
そしたらあのビザルメンの BBS にお金はありませんって書いてあった、
あ、そういや、ある一言ね、
ない、あ、なるほどね、うまいこと言
え、そうだよ、ね、そりゃそうだよ、
じゃああるね、これ
あるなんてもんじゃないよ、
神主
あるなんてもんじゃない、
あるなんてもんじゃない、
そう、ないわけない、
ないわけないよな、神主、
あるとこにあるってよく言うけど、そういうとこにあるんだから、
そうだね、うん、じゃなきゃあの道楽はできないよね、
そりゃそうだよ、ギターにね、あんな金かけられないよ、俺らは仕事だからね、
うん、
金かけてるけどさ、でもバイク買えたらいいのかよ、やっぱ
そうだよね
そっか、まあいいや、これチェンジアナリーズがね、レッドクロスでやるの、
ああそうそうそう、やりますよ、2月のね、なんかほら都知事選があるじゃないですか、だからちょっとね、今回都知事選ちょっと誰に入れたらいいのかなっていうのね、
そういうライブを、
いや、みんなでね話し合いたいな
と思って、なるほど、ね、
うん、
敏郎も出んだ、
そう、敏郎くんがね、
これあのモビの結婚パーティーでこれ
そう、そうだ、あのね、敏郎くんが孝太郎くんがやってる緊急ナイトあるじゃない、
うん、
あれに出た時に、
うん、
散々俺を魚にね、
うん、
加藤久志っていうのはいつも絨毯が起き上がってきたような衣装着てるとか、
うん、
そういう話でどっかんどっか
ん、うん、
すいませんちょっとね、喋らって魚にしてしまいましたと、
うん、
でお詫びにちょっとチェンジエナジーでも出ますよって話になったんですよ、
なるほど、
うん、
そうですか、
まあ、いいやつですよ、
はい、
うん、
これ2つは3月クワトルウィークリー、
はい、
3月の1、8、15と
1、8、15、うん、
いずれも土曜日ですね、
あ、
で16日は熊本イベント、ハッピージャック2014、
そうだ、
ピンとこないナイトね、
ああいいサブタイトルがついたね、孝太郎くん、
そうね、
うん、これ耳に届いてるかね、孝太郎くんね、
あのね、
うん、
いろんな人からもうね情報が入ってると
思う、入ってるんだ、
うん、昔ね、昔ね Q でねブッキングマネージャーしてた人だって、
下北沢の、
そうそうそうそう、
で
向こうでなんかお店やってるんだって、
うんうんうん、
それなんか喋るようになったらしいんだよね、
あ、そういう人なんだ、うん、
もうあらゆるところから情報が、
ということでやっぱり俺たちのこと知らないわけじゃないんだね、コレクターズのこと
知らないんじゃないの、
だってブッキングマネージャーやってたらさ、これでも知ってんじゃない、うん、だって結局俺たち出てたし、
だって俺ら別にみんな兄さんの直でやってんだもん、
あ、そうかそうかそうかそうかそうか、うん、あ、直接携わってないもんね、うん、会わないしね、
そうそう
そうか、
ですね、
うん、
メールが来てますね、
はいはい、
飯田孝太郎君こんにちは、熊本のタマランチョスです、
タマランチョス、
ピンとこない発言で物議を醸した初メールは新年早々読まれ、
うん、
嬉しく誇らしく思ってますと、
なるほど、
その後問題となった番組内で先週の放送で不適切な発言がございましたというお詫びは一切なく、
うん、
コレクターズをフォローする様子もなく、
うん、
おすそぼりも見せず、うん、2週間のオンエアがさらっと過ぎていきましたと
まあ、これ炎上させるな、これ、う
ん、チェックするのも大変です、何しろつまんないんですからこの番組
面白い
報告する情報がないかと番組ホームページを 見ておりましたらMC 西島昌司についてこう書いてありました、
なるほど、
東京下北沢のライブハウスでブッキングマネージャーをやっていた、
お
お、番組内ではしきりに早くチケットを買わないととはおりますが、うん、多分当日でも受けでしょう、
なるほど、読まれてるんだね、
もちろん私は16日分のチケットをすでに購入、楽しみしていますと、
分かった、
九州全土からピンとくるロックファンの方、これも力だと
面白いピンとこれピンとくるライブやろうよ、小田君、
いやもうライブあげてもいいですよ、
ピンとさプロミゲンではピンとくるやつ、
ね、
うん、しかしな、部活に変なこと言えないね、小太郎くんね、この時代ね。
そうだね。
ピンとこないって言ったがためにさ、うん、怖 うなるんだからね。そう、
いやだから結構実はさ、俺ら正直なんて思ってないわけよ。
まあ全然、
ね、でもやっぱ周りが怒ってるよね。
いやでもだってやっぱ失礼だよね、小田君ね、うん、ちょっと考えてみてさ、うん、あんまり知らない人をね、ピンと来ないって言っちゃうっていうのもね、うん、しかもこういうっていうかさ、なんかうちうちの話みたいになってなくて、そういうテレビとかだとね、
そうね、
せいぜいさ、目の前にいてよく知ってて、
そうなんだよ、ね、あえて言うなら、ね、それは逆に面白いんだけどね、ピンとこないなお前って言われるんだったら
まあ言っちゃった人はでも言ってみれば素人だからね。
まあそりゃそうだね、それはそうだ、
まあ、極に問題だよね。
そうだそうだね、そうだ、うん、まあでも俺たちは正直何とも思ってない、
うん、面白がってるだけですから
面白がって
すいません、
本当本当。
でもやっぱファンは怒ったら当然ですよ、
これ。まあこれはそうだね、
うん、俺がもう逆だったらもう怒る
もん、
う
ん、俺もそうだよ、ザフーピンとこないって言ったら俺怒っちゃうよ。
そうだね、
うん、
確かに、うん、はい、まあ、こんな感じですね。
はい、
このポッドキャストはスタジオ MOG のスクラップマガジンのサイトからダウンロード、
はい、
写真券もあります。 iTunes から外れたアーカイブもダウンロードできますよ、うんうん、毎週水曜日更新、
はいはい、なんで俺の深谷高校の話してくれなかった
の。あ、来週だね、じゃあ
来週、
来週深谷特集、深谷特集、
はい、わかりました。
金曜日、
はい、
1月31日ドーナツボリューム5発売と、
はい、もう
我々のね、はい、桑田の店長との対談も載ってると
、載ってる載ってる、ね、
ポスター付き、
店長が新しいスタジャン着てきたんだよね、その日。
それ店長がポスターになるってことだね、これ。
そうだよ。その日の新しいバンドみたいになって
る。すごい話だね、これ。
ヒップホップのユニットみたいになって
る。確かに。
ユニオンね。ほんとヒップホップだよ。コータル君が結構イケメン派
って。やるやる
やるで、ヒップホップやるのが、うん、なんとなく、うん、店長
なんだよね。なるほど。
ファンキーモンキービ
ービズ。そうそうそう、ファンキーモンキービービズみたいなんですよ。
いいね。
もう、売れるよ。
売れる。
本当に。
いいね。P メールください。袋24アットマーク gmail.com。
はい。
よろしくです。じゃあまた来週、
Do the download。
Do the download。